なムン。京都三条ブンズカフェ。
3月に入りましてですね、
はい、
今日はなんと、
はい、
三元中継でございます。
素晴らしい、
もう日本、私今インドから、そして舞、はい、ちゃんはなんとイタリアから。
そうなん
です。なわけない。そんなわけない。
バレました。
3月 入りまして、今日3月4日なんです、一応。
そうなんですよね。
もしかしたら私のホームページでも公表しておりますので、3月4日に重岡インド中央だかなみたいな。まあ、というマニアックなファンもツッコミがあると思いますので、前もって今日はぶっちゃけた話、
はい、
これ収録です。
収録です。
舞ちゃんもなんかの先々週ぐらいにこうね、はい、卒業旅行で行くみたいな話をしてましたから。
そうなんです。
日本にあるあるないという
よ。そうなんです。
時に、まあ、流れてるわけですから、はい、舞ちゃんだけが日本でお留守番いただいております。
地味に京都におります。地味
さすが。
そんなことないです。
生まれたい。ということで
地味です。
マイさん、これ3月4日予定の収録でございますけど、
はい、
しかしながら、3月のテーマも一応ね、
はい、
発表していただいておりますので、
そうですね、
改めて言っていただきますと、
はい、
3月のテーマ、
今だから言えること。
あ、今だから言えること。
わ
お、あ、もうこれよくあるな。
杉若さん多そうですよね。
もう多すぎて、もうそれ一すぎ足りませんよ。まだ言わないすぎ。いや、しかしね、
はい、
私、まあ、3月入りまして、
ええ、
なんとなくこう、2月の末は雪が多かったんですけどね。
そうですね、積もりました。
はい、もう、なんでしょうか、亀岡市もですね、
ええ、
今や雪国。あら、もうすごいもんね。雪かきしてる人がいるという。
本当に、はい、京都で珍しいですね。
そうですね、なかなか。でも、宮間あたりだってすごいと思います。
ああ、そっかそっか、
うん。そして今日はですね、また素晴らしいゲスト。
そうなんです、ね、
もう京都らしい。
綺麗ですよね。
もう一人スペシャルゲスト、前々クエスチョンで登場していただくこと。
誰ですか。はい、
もう楽しみにしております。今日はもうなんかもう満載でございますね、はい、
そうですね、
収録ならではの言いたい放題、はい、
怖い怖い。
はい、切らないですよね。もうそのまま行くという、はい、ということで、まあ、このコーナー、このコーナーでどのコーナーの、
はい、
お嬢さん聞いてのいつものコーナー
コーナーもありますし、
それからですね、まあ、今会長さんおっしゃってた3月のテーマは今だから言えること、
はい、
あと今日はですね、私の映画のコーナーというのになってますけど、
はい、
まあちょっと残念ながらね、今日は、何も言えませんね。
あら、まあ、
というか、
はい、
というか今日は舞ちゃんと、舞ちゃんという、まあ、いわゆるこれから女子大生を卒業して、社会に出ていく舞ちゃんとして、
ね、
やっぱこの映画の影響を受けたことがあるかというね、
はいはいはい、
今までの人生においてこの映画の印象でなんかすごく思い出に残ってますみたいな話ができればなと思っております。
はい、
ということで、それぞれの宛先を舞ちゃんからお願いするんですけど、まあ、何せ収録でございますので、
そうです、
正直言うときましょう。それ今日いただいたご投稿は、
はい、
来週、
はい、
読ませていただくという。
そうなんです。
複雑な放送でございます。
そうでも24時間お待ちしております。
そうです。もうそれ必ずもう絶対もう 100% 読ませて。
はい、はい、まずはファックスです。
はい、
075-213-6433 075-213-6433。続いてメールアドレスです。bonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp までです。
はい、よろしくお願いします。
早く 100% 読めないようになりたいですね。
はい。
早く 100% 読めないようになりたいですね。投稿をね。
そうですね。ね、
そう、それほどいっぱいね、お便りとかファックスとか欲しいな、はい、
そうですね。この、先週で、というか先月のテーマね。
はい。
子
供に戻りたい。
あ、そうですよ。子供に戻りたい。これがですね、ちょっといろいろメールのこう、なんか、調子が悪く。
ええ。
私のところには届いてるんですけど、みたいな。
ね、はい、そんなね、ちっちゃい愚痴をね、ラジオ中に愚痴らないでくださいよ。
だからこれ不思議で不思議で。
そうですね。
はい。
一括送信なのに、杉若さんしか送ってこないんですよね。
ちゃんと、でも、宛先はラジオコーヒーされてますよ。
ええ。
だからね、うん、 あの、またこれは、
ちょっと会社へのプチ批判ですね、これは。
うん、と言いますか、
はい。
まあな、先週の、まあ、ライブの時にちょっとそれ、読ませていただきましたけど、
はいはい、
それは僕のとこにだけ来てたやつなんです。実は言います。はい。
どういうシステム
や。ということで、いきますか。一曲目。
はい。アジアンで、I need you。
京都三条
も
し
た
いや
んか。
京都三条
文字カフェ。
京都三条
文字カ
フェ。京都三条文字カフェ。
あ、時代劇となくって。
いや、もちろん時代劇ですよ。
はい。あ、そうなんですか。
はい。
すごいな、文字カフェ。
京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍八重総本店と番組個人サポートの皆様とご協力でお送りしておりますということで、
はい、
アジアン、漫才師のアジアンが影響を受けたと思ったらなわけない
なわけない
ねえ、もう本当に最近ちょっと僕もね、梶田さんもおっしゃってましたけど、
はいはい、
グーの人面白いですね、
あの人
ね、梶田さん
グー
の人。
グーの人。
はい。
江戸春美さんですよね。
あれは好き嫌いありますよ。
そうですか。好き嫌いありますか。
そうです。
カイタさんどうなんですか。
まあ、どうかな。ちょっとしんどいですね。
しんどいですか。どうかなって。まあ、厳しいな。
杉岡さん、やっぱ好きなんですか。
いや、リズミ感、リズム感。
はいはい。
もうちょっと今時じゃないっていうかね。おい、でもよくそのグーを見つけたもんだなと、マッチグーって言おう、もう僕らの昔言うたもんですね、最近言いませんよ、
言わないですよね。ある意味それが斬新、
斬新ですね、
新鮮
で、グーをよく見つけましたね。もう本当面白いですね。
あと表情とね、子供が見たらすごい怖いそうです、やっぱり。
あ、そうですか、はい、でもこの間 R1 というのをやってましたんですね。
はいはい
はい。芋洗いさんっていう方が、
昔
からの芸人さんらしいですけど、
はい。
準優秀だった。
ま
あ面白かったんですけどね。
はい。
まあなんかこう、2位でしたけど、
はい。
あれなんだっけ、ジプシーキングの曲に、
へ
いへいって曲出たね。へいへいって。
なんか、まず気抜くとね。
明石くん。
ちょっと誰ですか、それ。はい。
あれですよ。
アンドレ・明石
です、ね。アンドレ・明石ですね。
はい。
ね。
ええ。
何でした何言ってましたっけ、
アンドレじゃなくて。
アンドレじゃなくて。
芋洗坂係長。
そう。
芋洗さんじゃない、芋洗坂。
芋洗坂。すいません。ありがとうございます。もう面白かったんですけど、私は。なかなか。
うん。
どうなんですか、中高年、ちょっとほど近い人の笑いっていうのは懐かしいんですけどね、僕にとっては。
そうです
ね。ネタ的には。
はい、ちょっと R1 はいけませんよね。
ああ。
年配者ばっかり上に行ってるっていうのは、
ね。そうですね。
まあ、ちょっと若手が頑
張ってんと。
20代何してん
の、そういうことですよね。なんか。
私は受け止めました。
はい。厳しいです。
さすがですよね。
笑いね、厳しいな。
うん、カルタさん、好きなんですよね。
うん、まあ、あれ、グループでやってる人とかがね、R1 とピンで出てくるでしょ。
ああ。
ちょっとずるいんですね。
そうですね。
ここずっとピンで頑張ってる人がね。
ずっとピンで頑張ってる人。あ、なるほど。ずっとピンで頑張ってる人がやっぱ出なければ。
うん。
なるほど。
資格を変えた方があればいいかもしれない。
ああ。
なるほど。
勉強してる場合か。さあ。
はい。
まあ、今日はシネマ戦、私の。
そうですね。
まだまだシネマ戦コーナーですけど。まゆちゃん。
はい。
まあ、映画の影響を受けたというか、まあ、今22歳ですから。
はい。
まあ、恋愛とかね。
うん。
勉強とか、仕事とか、友達関係とか。
はい。
いろんなことで。ちょっとこう映画を見てちょっと自分とこうオーバーラップさせたりなんかするとか、
はい、
そんな風な生き方もちょっと真似してみたいなとか、ちょっとその思い出の映画についてちょっと語り合いましょうか。
よし。
よしって。
頑張ります。
はい、どうぞ。
これつい最近なんですけど、
はい、
プラダを着た悪魔っていう映画ありましたよね。
はい、
で、これ主人公が最後、
はい、
自分が憧れていた会社を辞めて、
うん、
自分の道に進むんですね、
はい、
こうそういう物語なんですけど、
ほうほう、
こう最後のその終わり方っていうのがすんごい疑問で、
うん、
なんでこの彼女は 自分の憧れていた地位とか名誉とか、
うん、
仕事とか、
うん、
やりがいをもうすぐ手に入れようとしているのに、
はい、
そこに行かずに、
うん、
そっちの道に進んだのかなってすんごい疑問に思ったんです。
なるほど。
なんですけど、
はあ、
その時ちょうど私もアナウンサーを目指している時期だったので、
はいはいはい、
分からなかったんですね、
。
でも今なら分かるんですよ。
分かる。
そのなんとなく、
なるほど。
こう夢って思っていたものが、
うん、
実はほんまに大切にしていたものではなかった。
はい。
実は自分のほんまのところの、
うん、
心の底の気持ちは実は違うところにあって、それに気づいてなかったんだなって。で主人公はそれに気づいたからこそ、
はい、
あの終わり方だったんだなって。
うーん、なるほど。
はい。
あ、そうですか。
こう映画ってそういうところがいいですよね。
あ、
なんか後になって、
うん、
あの時の主人公って、
うん、
っていう。
あ、なるほど。
うーん、
自分がそうちょっと近しいものがあったっていうか。
はい、
なるほどね。あ、それは自分の今の仕事を選択する上において結構影響、はい、影響がありましたね。
そうですね。
うーん、
杉若さんもやっぱりありますよね。
私はもう映画大好きですからね。
はい。
もう常に映画館が出てくると、もうその主人公なり準主役になりきって映画館が出てくるタイプですからね。
はい。
そうじゃないと映画は。
そうですね。
もう当然なんだから、それはもう当然そういう自分の中にもう植え付けられて、その役になりきって出てくるわけですよ。
おお、でも分かります。まあ、はい。
まあ映画館で見ることはなくなりましたけど、今 DVD を借りてきて、
はい。
ただその DVD を見た後は、まあ、やっぱ顔がそれになっていると。ロバート・デ・ニーロを見ると、
はい、
もう自分
は
ロバート・デ・ニーロだと。
うん。
トム・クルーズを見た、俺はトム・クルーズだと。
なんかいいですね、そういう性格ですね。
ね、もう。ですから、それはその、まあ、例えばなんかこう、どうでしょうかね、ものすごいこう、スパイアクション的な、
はい、
そういうのを見ると、もういつも僕は後をつけられてるような気がする、
ね。妄想は広がっていくと。
あんまり人生に大きい影響を与えていませんけど、僕はタッカーという映画で、ジェフ・ブリッジスが演じているところのね、
はい、
その、今は幻の名所というアメリカの車がございまして、そのタッカーというのは、一時的にもう、すごくこう、脚光を浴びた斬新なデザインの車でやったという、そのデザインした人は、まあ、タッカー。ね。で、その車の名前がついたんだけど、その販売、まあ、戦略とか、まあ、その、うん、販売促進みたいな、まあ、そういうマーケティングも含めてですね、
はい、
全て斬新に売り出したんだけど、
ええ、
まあ、要するに、たくさんこう、生産して販売するには、当然、売れてトントンか黒字になろうというのは普通の、まあ、安全な商売ですよね。
そうですよね、はい、う
ん、でもその名車と言われたタッカーを売るにおいてはですね、もうとにかくもう宣伝効果で、
うんうん、
注文と生産とか追いつかないいろんなトラブルがあって、
はい、
もう結局倒産になっているという、
はいはいはい、
でもすごく影響、まあ、その後々の車販売に影響を与えた、まあ、商法として、
うん、
まあ、割とこう歴史に残る名車、車も名車やし、その商法も割とこう伝説になる、今の車販売の流通も含めてですね、
はい、
影響を与えているというタッカーという車種があったんですね、
はいはい、
そのタッカーという映画の中でジェフ・ブリッジスがセリフで最後で言うんですね、
はい、
もう倒産しても全部夢は潰れてしまったんですけど、
ほう、
でその買ったのはアイデアだと、このセリフは僕はもう今も自分の中では生きている。
へえ、買ったのはアイディアだ、
うん。だからその売れたとか、例えば客が集まったとか、
うん、
たくさんの人が買ったとか、
うん、
いうことが、その、喜ぶ人たちもいるやけど、私の喜びは、アイディアは誰よりも買ったんだっていうセリフがあるんですね。
ああ、なるほど。
それまでなかったそのアイディアで、まあ確かに生産とその、販売のバランスが悪かったり、
はい、ちょ
っと行き過ぎた部分があって、倒産しちゃって、はい、車自体も名車、幻の名車になってしまって、何台かしか世の中には出てないんですよ、事実ね。
あ、
まあ、映画もっと詳しく描写してますけどもね、
はい、
まあ、そういった、まあ、映画の中のセリフっていうのは結構影響を与えますね。
一言が本当に深かったりしますよね。
そうですね。
うん、
まあ 梶田さんも、まあ、映画お好きだと思いますけど。
はい。梶田さんも聞いてみたい。
いえ、好きじゃないので、今日はもう。
好きじゃないので
。一日分喋りましたから、あとはお二人で。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、あのね。
もう二人ほど映画見てないので。
いや、私も本当に。
何をおっしゃいますよ。あの、続編出ましたよ、オールウェイズの。
え？
続編ね。
ね。
話題になったでしょ？
続編ね。
はい。もう一つでした。はぁって。
続編でございます。
やっぱ続編は続編でしたか？一作目の方が良かったってことですね、その表情はね。
どうでしょうね。
どうでしょう。優しいんだから。で、この辺で音楽へ、まあ、行きたいと思いますけども、
はい、
今日2曲目も、
はい。
アジアンで。
そうなんです。
なぜアジアンなんでしょうかというの
ね。
後々、
はい。
発表したいと思いますけど。
はい。
はい、
では、アジアンで The Sing About Love。
京都三条ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェ。
簡単に食感がやればいいと言ってるわけです
。あ、そうなんです
か。はい。
京都三条ボンズカフェ。
すごいな、ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェ。この番組は、正午やつや総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。今日はアジアン攻めでございます。
そうですね。
いいですね。
はい。
乗っちゃいますよ、本当にもう、この曲も。しかし、あの、今だから言えること。
はい。
私ね、高校3年の時ですかね。
おお、若い時の話ですね。
初めてこの、顧問の先生と、クラブのコーチと。
おお、テニス部でしたっけ？
そうです、そうです。
はい。
まあ、いよ、もう卒業間際。もう大学も決まって、
はい、
まあお疲れさんかよ、してやろうと言って
です、ね、お楽しい時ですね。
ある病院の先生のご自宅で、
はい、
まあ、その病院の院長もあのテニス部の OB だったんですけどね、
はい、
そこでですね、あの初めてカラオケというものを笑ってるで、
そんな日に、その時にカラオケ、
そうそうそう、あのね、今からですから30年前ですからね、
はい、
あのカラオケというものがそのレコードとかハチトラの時代ですね。ハチトラってありましたね、カジさん、
あの大きいの
ガボンガボンガボンボン4曲ぐらいしか入っていない、
なんだそりゃ、
ボタンボンボンして、
はい、
やるんですわ。
と
か私一応こう中学の時コーラス部やったので、
コーラス部、
そうなんです、
歌えるんですか、
歌おい、それでまあそれまでこう大きいことかましとったんですけど、実際カラオケをやれと、
はい、
先生方に OB にも言われて、もうね、もうその時にですね、僕はもうしっちゃかめっちゃかかったんですよ、
は
あ、今だから言えるんですけど、
はいはい、
つまりですね、そのどうですか、歌謡曲というものを全く知らない音があったんですね。
どういうことですか、それは。
フォークソングが好きなんですけど、フォークソングのカラオケなんかないわけだから、北島三郎とか、
あ、
春日八郎とかね、
はいはいはい、
都原とか森進とか、まあ、つまり演歌が主にカラオケの時代ですわ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。だから変化なんか音だことないのに、
はい、
コーラス部と何でも歌えると思われる。
はい。よくありがちな。
ねえ。
はい。
でも、何でもいいかもって、予作を歌った。
あ、よく、それもよくありがちな。
予作を歌ったのが私のカラオケデビュー。
はい、
今だから言える。それでも、そのカラオケの予作もしっちゃかめっちゃかった。
やっぱめっちゃ
コーラスはできるよ、ソロはできなかったけど、そうそうそう、だからヘヘホヘヘホばっかり言ってます
よ。よくお似合いだね、
トントントンとか。その時はね、ものすごい赤面してですね、 OB で随分いじめられた、ものすごい悔しい思いがあって、その後もうあの徹底してカラオケを練習するという。
ああ、で今あんだけうまいんです
ね。うまいね、これは。
サーさん歌わせたらね。
うまいよ。
日本一ですもんね。
いや、もう本当に。まあ、どうでもいい話ですけど。まあでも、今だから言えるんですよ。で、その時は、そんなことをもう私、カラオケなんかできませんなんて余裕があるんですからね。
はい。
まあ、そんな懐かしい、まあまあ、思い出話。
はい。
この番組。
そうです。
そういった、いろんな懐かしい話を盛り込みながらの、目玉コーナーの時間をやってまいりました。ちょっとおたけびから。
よろしくお願いします。
それぞれの人生に
学びのある意味
いうことで、本日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。ご紹介申し上げます。
本日のゲスト、
はい、
祇園福住のおかみ、中村由美子さんと、
はい、
若おかみのあきさんにお越しいただいています。
願いします。
もう、感情が華やかになってございます。
本当にね。
いいもんですね。京都の女将というだけでも、
はい、
もう、ほんまに、もう、他府県みんな憧れる。
イメージと違うか
もしれない。いやいや、そんなことないです。今日これはもうネットでも流れてますから、お二人の写真もバーン出てますからね。
うん、怖いですね。
いやいや、もうすごい。あの、女将と若女将、私、いつも、あの、
はい、
日練習の会議とか、
ええ、
もちろん宴会も忘年会もいろんなことですけども、お世話になっておるお店から。
もう何年も前からですか？
あの、私が先輩からずっと引き継いでいかせてもらってますけど。
あ、じゃあ長いお付き合いなんですね。
長いことを毎回してもらってます。
はい。
私どもちょっと中継になりましてですね。ようこそ。
こんにちは。いつもお世話になっております。
いつもお世話になりました。
お気に。
もういつもお着物姿なんですけども。
はい。
今日は、どうですか？洋服ですね、それは。
はい。
はい、初めて洋服でお会い
したそうですね。
あ、本当に。そうです。はい。
いつも、あの娘さんのあきちゃんは若おかみということで、
はい、
去年の暮れにデビューをしました。
はい、デビューいたしました。
えらいこっちゃこれ。
えらいです。めっちゃ可愛いですよね。
ありがとうござい
ます
。す
ごい。
もう他の道もあったやろということ
で。うん、本当に。
お母さんに怒られるかもしれませんけど、娘さんなんですよね。
はい、そうです。
長女さん。
長女です。
で、まあ、年を聞くのも失礼ですけど、まあ、他の仕事されてて、
はい。
あの、ご実家のお店を。
はい。
ということで京都にはまあね数々ある中で、
はい、
お店いっぱいあります、
ええ、
だけどまあその、まあ、戦後のお店ということもあって、
はい、
いろいろご苦労もある その中でまたこう継承していく継いでいく春の大変さを今日はちょっといろいろお話をお聞かせいただこうと思ってお呼びいたしました、
はい、そうですね、
まずお母さんのおかみさんの方、
はい、
お母さんおかみさんもデビューなんですよね、
はい、
まあ言うてみたら
そうなんです
ね。大女将と、はい、まあ、いわゆるお母様。
はい。
社長さんのお母さんとか。
はい。
ね。
私自身、ついこの間まで、
はい。
あの、
若女将
という。
ね、はい。若女将字が長かったですもんね。
そうなんです。
はい。いつから若女将になったんですか、
嫁に。
嫁に来
た。はい。
あら、まあ、それいくつの時
ですか ?30 年、今年でちょうど30年になります。
30周年。
はい。
やっぱ30周年だから聞いていただいたんですな。出ないもんですね。お前もできてます。いや、ほんまに。それは、でも、もともとは、普通に恋愛されてたというか、まあ、おかみさんのご実家がまた料理屋さんとか全然関係なく。
全然関係なく、うちの実家は喫茶店でございました。
あ、そうですか。
はい、
どこのですか？
山科の方で、京都。はい、
そうですか。はい、まあ、喫茶店で、まあ、そのご主人がたまたまその料理旅館の。
はい、ね、主人とはもう中高大の同級生でしたので。
はい、いいですね。
長い付き合いですな。
そうです
中高大言うたら、14、15。
そうですね、はい。
で、高校も同じとこに行って。
はい。
大学も同じとこ
に行って
。
そうです。
あるんですね。
あるんですね。
私、意味ひんかも、そんな人。
どういうことですか？それは、その、中高第一貫の学校。
そうです。はい。はい、
中高第一貫の学校でどうしたんですか？
そうです。
ね。
かっこーい。
なるほど、なるほど。うまいことなってるな。飽きませんか？そんなないことするけど。どうですか？
そうなんです。娘の言うのには、モテない君とモテないさんで、
ずっと。
いやいや、もう、ものすごい綺麗なおかみさんです。そんなことはないです。はい。
びっくりですね。
青春ドラマみたいにラグビー部とマネージャーです。う
ん、あらまあ、できた話ですね。
はい、
そして最後は、ドライブ、奥さん。
そうですね。
奥さん。
もう次は、古いわ、言葉が。
いや、そうですか。いいですね、でも、なんか。
いいですね、
青春映画ですね、まさに。ね。いいですね。その、福住さんっていうところのご子息だってご存知だったんですか？その付き合ってもちろん、長いこと付き合ってるはそれは分かってきます
ね。はい、知ってました。
もう、
はい、
最初の出会いの時から。
はい。
そうですか。福住と言いますと、場所をちょっと説明していただきますと。
京都の、
はい、
祇園町の一角にございまして、
はい、
まあ、周りには、
はい、
八坂神社とか、はい、あと真正面に千代院さん
が。千代院から出てきはりますね。
はい、 まあ、東山三十六歩を望みますね。はいはい、とてもいい場所にございます。
は
い、
丸山公園はある
し。そうです。はい。
もう本当にね、料理だけじゃなく旅館もされているということ
ですね。そうです。旅館業で、はい。
ね、もう何でしょうか、場所的にもいいですし。
ね、みんなが憧れる場所ですよね。
修学旅行生もご利用されていると。
あ、ね、そうですね。ね、春と秋は、そうそうそう、ね、修学旅行生さんも、
はい。石沢半分さんに、はい、
周りに行列されるお店が、結構ありますね。はい。
わざわざその浄土宗総本山の前で練習を宴会した
これが面白いものでございます、ね、面白いでしょう、
はい、
ね、浄土宗の人あんま使わないですか。
いや、そうですね、
はい、あんまり立ち稼いだところだよ、
は
い、
そこはもううまくうまく触れてはるん
ですいやいや、そこでやられて何年になるんですか、このお店自体は。
お店自体は、はい、以前はね、はい、この場所じゃなくて、はいはい、京都の園部という、はい、丹波の方で、はい、はい、料理旅館をしておりまして、
はいはいはい
はい、で、なんか、国道が横切るということで、で、それでしたらということで、京都市内に父が出たいというので、今の場所に移ってきたんが、50年前。
で、今の場所に。
そうです、はい。
めっちゃいいとこですよね。
そうですね、はい。
本当に。
いいところですよ。
もう、ぴょっと入る。新橋っていう名前なんでね。
はい。
東山新橋って言ったけど、ね。うん、
はい。
詳しいですね。
言うから、言うてるから、
うちは。当てらなくても。
帰って、帰りも、食事もそこへ皆さん。
ああ。
はい、ね、お世話になってる。
そうなんですよね。
ですから、場所もいいし。で、修学旅行だけじゃなくて、なんか全国駅伝みたいなことが京都で、駅伝がある時とかの。
あ、その時も、はい。
必ず、お泊まりになる。
はい。女子駅伝は千葉県チームさんってもう最初から決まっております。はい、はい、
そうなんですよ。
あとオフシーズンには外国人の方がぎょうさんやるんですよね。
そうなんです。この頃もすごく外国の方が多くて、はい、
でその通訳は誰がするんですか。
うちの、はい、支配人
盛り上がっちゃったよあ、そうですか、
はい、
もう流暢な英語で。
流暢な英語とドイツ語が、できますので、とっても頼もしいです。
カイトさん、ドイツ語ペラペラ。
あ、そうです
。ペーぐらい
です。ペーぐらいです。いやいや、そうですか、はい、外国の方も泊まられて。しかもね、はい、宴会だけでもね、お風呂入らせてもらえるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、はい。
そんなサービスが。へぇ、いいなぁ。連れてってくださいよ。
どんな今度はそこでみんなで。
みんなでお風呂入れます。
赤字くんも。
もう誰ですかそれ。
お風呂が一応一箇所なんですけども、
はい、
6階にありまして、一応展望になってます。まあ、東山三十六甲が見えます。
は
い。で小さいんですけども。うん、露天風呂というのが横についてまして、まあ、祇園の街の中で空を見てちょっとお風呂に浸かっていただくという感じになります。
あ、いいな、豪華、
ね、まあ、しかしおかみさん業というのも、そして宣伝もせなあかんけどまあ天秤に辛抱と喜びとバランスとれながらやってあると思いますけど、まあ辛抱がね、いろんなことあると思いますわ。いや、ほんまにもう、あなたとお客さんもおるけど、
はい、
店の方もうまいこと切り盛りせなあかんし、
はい、
ね、ためとったら次の日しんどいし、俺は何もやねん。いや、そうやと思うんです
よ。でも、なんとなく、ね、ドキュメンタリーとか見てると、
そう
思いますよね。
寝る時間ないんちゃいますの。
いや、あ、まあね、朝早いですし、まあ、ね、夜はね、遅い。
そうでしょ。
はい、
要そのご主人、まあ、8年も付き合うて、
はい、
もう観念したんですか、おかみさん。
いや、最初はね、
はあ、
違います、旅館業は、はあ、2人で日本全国をセールスに旅行がてらね、
はあ、
順番に旅行ばっかり行こうっていうふうに言われてます。
お前こだまを嘘ついたもん、はい、それまんまと騙されちゃった。
騙されました。はい、
あ、それは無理ちゃいますかね。もう信用したんですね。
はい、
なるほど。一軒でも行ったんですか。
いや、最初の本当に1回ぐらいだけ。はい、
そんな30周年を迎えようとしてるのに、
はい、
まあ1回だけですか、
はい、
視察旅行は、
はい、
なる ね。でも、まあ、そんな中、まあ、お子さんもお産みになって、まあ、あきちゃんが少しずつ育ってこられたと、
はい、そうですね。
まあ、あきちゃんはそういうお母さんとお父さんの大変さ、まあ、旅館業の大変さ、料理旅館ですから料理だけの宴会もあるっていうね、
うん、
この辺の話をですねちょっと後半に、
はい、ああいいです ね,
ね、で、はい、お母さんのおかみさんとしてのアドバイスとか、
あ、はい、
未来の旦那の話、うし
うし喜ばないでください、は
い、でちょっと1曲挟ませて、これはあの実はアジアンは、
はい、
はい、アキちゃんの
お気に入りの CD なんですよね。
ね、
はい、
これはなかなかいいね。
はい。
はい。ノリでございますけど。
そうです。
ちょっと一曲挟ませていただきます。はい。
アジアンでノーワン。本日のゲスト、祇園福住のおかみ中村由美子さんと若おかみの秋さんにお越しいただいています。
はい。そして今お送りいたしました曲は、
アリシア・キーズのノーワンでした。
うん。まあ誰がね、言うとか知りませんけど。
ね
え、アジアンが歌ってる漫才にしたらね、歌うもんやとか言ってましたけど、まあ、発音がちょっと悪かったんですね。
よりなんか外国的な、早口
で言うとアジアに聞こえる、
そうそうそう、
聞こえる正確には、あれ何ですか、
アリシア・キーズ、
アリシア・キーズ、
はい、
そうですね、もう歌うことないけどさあ、それでお母さん、おかみさんの、
はい、
まあ、そういうご苦労を見ながら、まあ、アキちゃんとし、アキちゃん若おかみは、はい、どっか行った、まあ、学校も卒業して、はい、就職どっかされてたんですか。
じゃあ学校卒業してから5年間は全く違う世界で
お勤め、
はい、してたんですけれども、はい、去年の暮れから、はい、あの福住を継いでいく決心をいたしまして、
それがなんでなんでなんでって言
うてはますよね。
どうなのそれは。
いやですね、もう元々全く続きがなくて、
はい、
う
ん、全然する気なかった、
全く、
ね、それはしんどそうやもんね、お母さん
苦労、中川見てきてるんで、
もう涙の、ね、枕を何度見たことかね、
まあ、その暇の日って働くっていうことが嫌だったんです、
はいはい、はい、
すごい嫌いで、でもあのその海外旅行が好きで、
うん、
あの外国に行くたびにね、うん、こうどっから来たのって言われるじゃないですか、
うん、
で京都って言ったらやっぱりみんなの反応が違って、外から見た時に、
そうやな、
あ、京都ってそんないいとこだったんやなっていうの
を改めて
気づいて、
行ってみるもんですが、
そうで、あの自分が逆に京都人の京都知らずやから、
うん、はい、
こうコンプレックスがあって、うん、こう反発してたところがあって、あんな気上がってきたけれども、うん、着物着て働かせてもらえるってすごいいいことなんか、うん、日本人としていいことなんかなとかいうふうに考え方が変わってきて、うん、
なるほど、
続けしにおいた
り、日本人のあっちこっちの人がアップされるとこで働いてるわけだからね、
そうですね、基本っていうところ、
うん、女性のまあそういうまあ接客業があの悔やない人たちにとっては、それはもう言うじゃないけど、ものすごい山奥の、まあね、
はい、
やってはるおかみさんもやはるけど、
はい、
まあもっと言えば海岸沿いでね、
うん、
あのトレトレの魚でやってはるおかみさんもやります、はいはいはい、いろんなところに、うん、まあそれは優劣はないんですけども、
はい、
でもなんかこう日本と言うたらなんか京都、
うん、
らしい、そして、はい、京都らしいといえばなんか響き的に祇園みたいな、
そうなんですよね、
まあ、一般にはそういうふうに捉えがちですわな、
はい、
そこのあ、まあ、お母さんも働きのおばあちゃんも働いてはるし、
うん、
ね、私はあっそれ娘やみたいな、
うん、
ちょっと改めて自分を客観的に見れたわけよね、
そうです ね,
ね、うん、それはある意味誇りにも感じることもあるやろし、
うん、
外国へ行ってちょっと違う角度で見るって大事なことでね、私いつも日本帰ってきて、
はい、
あ、日本に降り立ちますよね、
ええ、
もう日本ほど不思議な国はないなと毎回思って帰ってくる、
なんでですか、
だってもう外国行くと、
はい、
もう空港降りるなり、
はい、
あ、何々の国やなと思えるのよ、
うん、
日本の国ってどの空港でも日本やなと思えないのよね、
うん、なんか不思議な感じですね、
日本、あ、日本やなと思うことあるか空港で外国の空港でやっぱり、ああ、香港やなとか、
お
フランスやなとか、そういうふうにデザイン的なこととかもなんかいろんなことを含めて、
あ、
日本らしいことが大事に感じてくるの、逆にね。
ああ、そうなんや。
うん、本当に。多分だからね、また、その、アキちゃんの、それまでちょっとこう、 抵抗してたことが、うん、違うところでこう影響がね自分の中で見つめ直すのがあったかもしれませんね。
そうですね。
じゃないとなかなかね、
うん、
でも実際にもでもそれまで拒否してたわけだから一からお上業を学ばなきませんや。
そうです。今はまだまだ見習い期間中で、
ちょっと挨拶も出てこなあかんしね。お客様もお迎えしなあかんし、お母さんどうですか、その辺いろいろこれから指導していかなあかんと思いますけど。
いやー指導。
親として言えることと、はい、まあその世界のもう本当に先輩後輩というか、
はい、
指導する立場と、
はい、
これから育てていかなあかんっていうの、まず、あ、親子の情が入るとまずですな。どうですかその辺は。
いやもう本当にね、実の娘ですので、うん、2人でやりだすともっとね、
はい、
喧嘩すると思ってたんですよ
私、はいはいはい、
でもやっぱり自分で、
はい、
お手伝いするって言って入ってきてくれたから、
うん、
やっぱり全然私自身思ってたよりも、
はい、
すごく2人で、
はあ、うまくいって、
うまくいって、
ああそうなんだ、
はい、で私は、うん、嫁ですから、
はいはいはい、
嫌顔でもそこの赤おかみになったんですけども、
はいはい、
この人はもうそこで生まれた娘で、
うん、
で自分からするって言って入ってきたからやっぱり微妙にそこが違うって感じます ね、はい、ですごく頼もしく、
うん、
すごく嬉しいです。
あもう、おっちゃんたちの飲む人はね、エロい人もいますからね。
エロのこと言うてません。
エロいって言うてません。違う、僕のことじゃない。いや、ほんとそうでしょ。
はい、
ねえ、あ、この席
に。いや、はいって、そんなことないですよ。
思わず、はい。
気持ちいい。
あ、この席にご挨拶行ってきなさい、言われて。
はい。
まあ、こうかなんねえ、この、先生なんかこの社長なんか変なことばっかり言わはんねん、毎回誘わはんねん、思わんなこともあるかもしれんこれからね。いや本当にそこをうまく太極拳のようにスイスイとかわしながら接客をする難しさ、へえ大きいまたこんなよろしくお願いしますって、前に受けに男が甘いだからお前やなおいつやーってそれでもおかみはうまくスイスイ、いやもうご冗談を言いながら何もええよねえ、うまいことかわしながらね、それもまた修行ですよね。嫌がってもいれへんし、一人一人のお客さんの好きなお好みを覚えていかなあかんし、ね、いろんなことあるでしょうね。でも娘さんが言いやすいけど、娘さん側としてはお母ちゃんにもうポンポンポン言われてカチンとくることも出てくるかもしれへんね、これからね。
そうですね。やっぱり親子なんで、うん、ついつい、ね、従業員さんの前でも、うん、
はい、
こう、母親に言うように口答えとかしてしまいますけど、まあ、この世界に入って初めてこんな仕事大変なことしたかったんやなっていうのが改めて分かったんで、ちょっと尊敬する部分が
ちょっと海田さんがちょっとこの若女将に何かアドバイスをどうですか。
他にはお子さんいらっしゃらないんですか。
あの下にまだ2人おります。はい、
この方はっていうことは別にご自由振り、
もうね、はい、下はもうはい、姉が継いでくれたので、
はい、
安心して違う道に多分行けると思います。
行かせる
ね、はい、
なるほど。でもなんかちょっと楽しみですね。
そうですね、
もうなんかあきちゃんがねどんどんとですね、なんかしっかりしてきはって、
はい、そう、お客さんとしてはそこもやっぱり楽しみにされてるんですよね。
そうそうそう、やっぱりね、
うん、
なんとしっかりしてきはったなんと、
あ
やっぱりのおっさんがいことかわせ
る
ね、
嬉しかったり寂しかったり、
本日は福津にご利用いただきまして誠にありがとうございますって挨拶してくれはるのおかみさんが、
はい、
それを若おかみのあきちゃんもこれからしていかなあかん、
うん、
ね、
はい、
で京都はもうこうね、締め京都こう老舗と言われる店がある中、
はい、
まあまあ戦後としては新しい方かもしれませんからね、かなり新しい、
ね、はい、
でそれでもやっぱその一つ一つ積み重ねがまだ歴史を作っていくわけで、
うん、
ね、まあ、京都行ったらちょっと福津に会おうかと、
お
風呂入るかと、
嬉しいですね、そうなったらほんまに
そんな風にですね、
うん、
思いませんか。
思います、仕事のやりがいですよね、そこが、
うん、そうですね、はい、で女将も、うん、元気で今おりますので、
はい、
まあ3世代の女将が揃っておりますのでね、
はい、
すごくまたそれもお客様に、
そう
ね、いろんな年代の
で、田向けのお客さんはすごく京都に期待してきますもんね。
そうですね。ね、ありがたいです。
必要以上の期待もしてる人いるから、なんかもう、もう、おかみなんて日にはもう、そのエキスパートも何でもできる、
はい、
もうスーパーおかみは持ってますもんね。ほんま。
なんかね、そう思っちゃうんですよ、ね、イメージで。
ちょっと耳打ちであれあるかなとか、ちょっと待っておきゃしないで、バーッと走っていかなって、段取りしてきゃったおかみとかね、すごいなぁと、そういう福住のおかみさんですわ。
経験談ですか？
いや、ほんまにタクシーなんか待つことないですよ。福住にね、タクシーを、ね、無駄に待つことない。
すごい、でも。
呼びすぎて無駄に来ることないです
よ。みんなで一生懸命呼んで。
待ち時間に無駄がないという。素晴らしい、この。お気遣いでございます。
いや嬉しいですね。なんか当たり前のことなんですけど、
なかなかできないですよ。
難しいんですもんね。
やっぱ我が可愛いですからね、人間は。でも特に若い時は我が可愛いですから、我が可愛いっておっさんとは言いかないやっぱね、自分の時間が大事にしたいでしょ、まだまだ、うん、でしょ。これは私この時間はちょっと彼氏とみたいな、彼氏いますもん。
彼氏います。
わー言っちゃった。その彼氏はその福住にはお手伝いのしのししゃる予定はまだまだ。
どうなんでしょうね、うん、そう考えてくれてるかもしれないですけど、うん、今向こうは向こうでお仕事を、
なるほどなるほ
ど、ね、持って頑張ってはるんで、理解はしてくれてる。
でも彼もそういう意味でこんないいすごい店を、歴史的な場所でね、
うん、
これからもっとこう宣伝していこうかなみたいな意欲が湧いてきはるかもしれない
し。いや、そうなってくれはったらね、嬉しいで、ありがたいです。
言うとこは誰やおたこもないし、ね。いやいや、しかしまあいろいろね、ご苦労があると思いますけど、はい、ぜひ頑張って、
はい、
ね、まあ挫折も悔しいこともまだあると思いますけど、相談できるのもなんとも頼もしい。30周年を迎えた。おかみ。
今結婚です。結婚です。
あの、はい、若おかみからおかみデビューされたから、ね。由美子さんと、
はい、
それから、まあ普通の会社を勤めなかった娘さんから若おかみに、はい、あ、マリちゃんと、
はい、
今日はお越しいただきまして、またいいお客さん、まあばっかりじゃないと思いますけど、いろいろご苦労あると思いますけど、
はい、
楽しいお店をね、これからもゆったりできるお店を支えていただきたいと思うんですけどね。
いいですね、はい、ぜひ私も行きたい。
はい、まあ、なんか最後にあのおかみからあきちゃんに何か一言アドバイスがあれば。
あ、
はい、
若おかみです。
はい、
あ、どうぞ。あの、まあ京都、
はい、
祇園、場所ですのでね、これをあの誇りに思って、もうますますと頑張っていってほしいと思います。
はい、
はい、
はい、私どもも応援しております。
ありがとうございます。
あのボンズカフェの忘年会新年会は国好きで、
ぜひお待ちしております。
ということで、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲスト、祇園福住のおかみ、中村由美子さんと、若おかみのあきさんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、いやいや、本当にね、あなたも就職が決まりましたから、
はい、
新しいこう世界に挑ま
は
る、
はい、
ね、若おかみの気持ちもわかるでしょ
う。そうですね、もう不安と期待でいっぱいですね。ね、
まあ、本当にもう、なかなか私たちにとっては新鮮な懐かしい思い出みたいな感じがしますけどね。
あ、
私の思い出もうええっちゅうね。もう一回アジアン行きますか。アジアンちゃんはあの
アリシアキ
ル。アリシアキル行く、
はい、
行ける行きますか。
はい、
もう一曲行きましょう。
はい、アリシアキーズで Like You Never See Me Again。
京都三条ボンズカフェ、この番組は昭和やつやそうコンテンツ番組、個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。今日3月4日放送、
はい、
ね、今日は収録ということを暴露して進めておりますけども、マイマイクエスチョン、
はい、
今日マイマイクエスチョンじゃなく、
は
じかじ&すぎすぎクエスチョン、
はい、
ね、
に変わったんですか。
今日はあのスペシャルゲストパート2
はい、
スタジオに入っておられます。拍手、ようこそ。
はじめまして。
はじめまして、ご紹介申し上げましょう。
はい、こちら今村明石さんです。
イエーイ、明石さん。
今村です、よろしくお願いします。
うん、普段は東京で、
東京の方に
います。誰やね。話どんどん進めてますけどね、何言うとね。これがなんと、この4年間ずっとこの放送で話題にしてまいりました。
はい。
遠距離恋愛の主。
はい。
お構いの彼氏ということで。
そうなんだ。
出た出たなんと
起こしやす。
起こしやす
失礼します。
まあ、実は放送関係なんですよね。
一応、
放送関係ではないんですけれども。
メディア関係。
メディアの方ですね。ね、はい。
ですから、こういう場はまあ慣れたかと思う。
いやいやいや、そんなことない
です。京都にやるときに、なんでこんなゲストで、話をこんなゲストでやっちゃいますよ。だから、リスナーの人が、
はい、
僕は前ファンがいますからね、やっぱり。
そんなことない
です。彼氏をゲストで呼ぶなんてと、思う人のために呼ぼうって言ってるんですけども、
はい、
これはですね、遠距離恋愛を4年間続けてたということが、この今日のネタでございます。
そうなんです。
ね。
はい。
まあ、梶田さんは優しいから、クエスチョンじゃないかもしれませんけど、すぎすぎクエスチョンとしては、
はい、
よう持ったなと。
はい、
ね、ね、東京と京都間で遠距離恋愛。
はい。
これは私にとってはもう、数々失敗してきた杉山としては、何ですか、この秘訣は。
やっぱり最近はね、うん、パソコンとか便利なものがあるんで。
連絡もまめにできる。
そうなんですよ。もう、パソコンのところにカメラついてますでしょ。
ああ、そうかそうか。
あれでも見ながらね、
あ
で
そうかそうか
テレビ電話みたいな感じでできるんで、もう最近はもう、それで疑似的な。
それをつけた頃に歌いましたわ。
うまくつながらへんみたいな。
ね
そうなんですよ。
あ、そうですか。はい、そしてまあ、情報交換しやすくなったということですかね。
そうですね。
周りにその恋愛でこう遠距離の人が周りといますか？
いや、なかなかやっぱりいませんね。なかなか、周りに結構京都と遠距離してる人いるんですけども、大抵は、志半ばに、
まあ。いわゆるインターネットとかそういう、ね、
うん、
影響もありましょう。
はい。
ねえ、舞ちゃん。
はい。
今日若いさんゲストでどうですか？
いや、もう恥ずかしいというか、嫌ですよ、本当に。
いや。
私は拒否りましたよ、何回も。拒否しましたよ。
いやいや、でもこれは、
やめてくれと。
全然そこは通行人じゃないんですから。赤石さんはやっぱメディア関係の仕事されてて、京都で、KBS でも。
そうですね。もともとは、KBS の方の学生番組の方で。
はいはいはい、ね、やってたんですからね。私は覚えてますやろ、ちゃんと。
すごいですね。だって杉若さんね、
はい、
私が遠距離恋愛してるって言った時点で、はい、あ、もう別れんな、もう別れんなって言って。
ずーっと言い続けるよ。
ほんと3年前ぐらいからね。
そうでございます。
それをなんでゲストに。
だからすごいなと。
ね、
はい、
なんか凍ってもらわないか。
おっしゃ
る。本当ですね。
わかりました。なんか考えてみましょう。
でもあれなんですよ、僕は、はい、京都に興味が持つようになったのは、
はい、
杉若さんなんですよ、一番最初は。大阪の方でも近畿放送見れるみたいな、
はいはいはいはい、
そこで朝の番組出られてるの見て、
はあはいはいはい、
なんだこの面白い放送局はみたいな形で京都の方に出入りするようになったんです。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
もうそれがきっかけでした。
いやいや、そうですか、まあ、こんな僕でごめんなさい。
そんなことないです、
ね、
でも時々また遊びに。
はい、ぜひ。
舞ちゃんずっとまたこれからも続けてくれはるということで。就職決まりました
か？頑張ってください。
はい。
二人仲良く、ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、あっという間の1時間でございました。
この番組は、超合意圧愛総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
はい、ということで3月のテーマをもう一回解説をお願いします。
今だから。
言えること。皆さんお待ちしております。ということで、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
岡舞でした。
以上でした。
また来週。
春ですね。